マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしてまいります。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、
はい、
絶好調でしょ。
2万3000円、
絶好調ですよ。
ね
え、いや、なんかね、リスナーの方がね、はい、少しでもね、こう杉村太蔵に不信を抱いてるようであればね、3月の放送聞いてくれと。いかがですか。まだかもさん、文句ありますか。
いやいや、じゃあ太蔵さんのが安いところ、日経平均時代株価の安いところでですね、ストロングバイですよ、というような、ことをもうしっかりね、根を張って言い続けたということは、これ素晴らしいと思います。
しかも論拠がね、ちゃんとありましてね、3月こうぐーっと下がってる時に、ちょっと限りなくね弱火になってきたけど、でもストロングバイを点灯してると、それは盛りかけが問題がずーっと予算委員会での審議が続いて、
はい、
ここはもう毎年例年のごとく3月っていうのは政権がこう野党からつつかれるんでね、それを国会中継でもやりますし、非常にこう内閣国策投資家としてはね、春は非常にね厳しいんです。ただ今年は特に4月5月6月はその後外交日程が目白押しになると、南北首脳会談があって、プーチン、トランプ大統領の日米首脳会談があって、そしてこれからはロシアのプーチン大統領と首脳会談も来週、あ、今週ですか、
今週24日から行きますね。
そして6月に入ると G7 があって、そこでもまあ日米首脳会談があって、米朝首脳会談ですよね。で、米朝首脳会談が終わったらすぐにトランプさんは日本に寄ってそのことを報告してくれると、いろいろこう見ていきますとね、外交日程でね、得意の外交でまあ回復してくるんじゃないかと。したがって3月は支持率は下がるけど、4月下げ止まり、5月は反転してくると。この予測と同時に株価もまた上昇してくると。
ただ、
はい、
太蔵さん、リスナーの方の中からご意見いただいてるんですが、やはり気になられてるそうで、賭け問題のこと、リスナーの方で独り言さんからいただいてるんですが、今日の毎日新聞の一面、安倍総理獣医学部いいねとありますが、今後この問題の株価への影響について気になるところですというふうに。
いや、それがもうストロングバイを転倒してる私が一番気になってるところですよ。長い、とにかくこの問題。いやー、もう去年のね、通常国会からずっと盛りかけ盛りかけですもんね。
追及が続いてますね、
野党。先日も愛媛県からの職員さんが、実際に総理と会ったと、家計理事長と総理が会って、その時にその獣医学部いいねという話が出たんだというメモが国会に提出されたと。いやー、出された時は想像ですけどね、自民党政府関係者はちょっとびっくりしたと思うんですよ。何と、ついにそんな記録が出ちゃったかと。ただこれリスナーの方もご承知の方はいらっしゃると思いますけど、内閣総理大臣の1日の動静っていうかね、首相動静っていうのはもう各紙、記載されて、もう張り付いてるんですよ、総理に。いつ誰と会った、今何会った、内容まではね細かくありませんけど、財務省の誰々と会った、防衛省と誰々と会ったと。
あれは官邸からこうなってるよっていう風な紙を渡されるわけではなくて、各紙が責任を持ってそれ作ってるというような中身だと考えて信じていいわけですか、あれは。
信じていいですかって言われると、
ほら、
なかなか難しい質問ですね。
あるじゃないですか、記者クラブの方に、その時にいないかもしれないから、そのためにこのペーパーっていうのを渡して得落ちのないようにねっていうような配慮をするじゃないですか、あれは。じゃあ首相動静っていうのはもう各メディアが責任を持って、真実を書いてあるというふうに考えていいわけなんですね。
少なくても会ってもいない人に会ったということはありえませんよね。ただ会ったのにいわゆる密談をしてる、公開されてない、それはね過去にはたびたびあったんじゃないかというのは、例えば小泉政権の政府関係者なんかもですね、書籍に残してるんですよね。旧赤坂プリンスですよ、わかります、
はい、
赤プリに入ると、旧赤坂プリンスは今は違うんですけども、いろんな入り口がありますでしょ、出口と。で、あそこの 中華があったんですけどね、あの中華の個室は部屋、あの部屋から厨房につながってたらしいんですよね。
裏動線
だったらしいんですよ、ええ、でその裏動線を使って違う部屋で会談をして、そしてまた戻ってきたという、だから秘書官と食事って言っときながら、あの総理がそーっと裏から出て違う人と会って、そしてまた戻ってきて何気ない顔して出てきたということも、なんか中にはあったようですけどね。だからあの首相動静に書かれてない、だから会ってないんだという話ではないっていうのはなんとなくその分かる気がするんですけど、
ね、普段からゴルフをやったりする仲なのに、うん、そうやって密談する必要性というのはあるんですか、陰り事情に。
でもね、そこなんですよ。その当時2015年の当時なんてそんな問題になってませんし、その何も密談する必要ないと、こう隠れて会う必要はないと、そんな悪いことしようとしてんのかっていう感じですからね。堂々とで散々ゴルフやって別荘に行って、そして都内でも食事をしてという間柄で、わざわざそんなね、あの隠れて会うような関係でもないし、
永田町ではその家計理事長のお顔っていうのはもう知れてるわけ
ですよね。いやもう知れてます、知れてます。もう記者さんならもうみんな番記者だったらですよ、それはもうあのよく知ってる人だと思いますのでね、あの官邸にね変装して入ることほど難しいことはないんですよ。それはね怪しすぎますから、
逆に目立っちゃいます。
逆に目立ちます、だからそういう点ではその日会ってないのは会ってないんだろうなとは思うんですけど、ただねやっぱこのね、その加計学園の問題で獣医学部いいねと、で50年以上獣医学部が新設されませんでしたと、さまざまな理由、例えば一つには獣医師会が反発すると、あんまり獣医師さんが増えちゃうとライバルが増えて、食いっぱぐれちゃうと、だからもう獣医学部は絶対作るなと、とにかくここに規制をかけて、これ以上の新設は認めないでくれってずっと言っていた、そこにやっぱり新たに岩盤規制をね、突破しようということで国家戦略特区を作って、やったと。ただ申請者が京都産業大学とこの総理のお友達の加計学園が候補にあって、加計学園が1校だけ選ばれたと。ここがね、総理のお友達だから特別優遇されたんじゃないのかっていうのが、まあ国民の不信で、そこをついてるんですけど、でも2017年でしょ、ちょっとあの本当最近までそんな話知らなかったと、総理は国会で答弁されましたね。だからこう苦しいのはね、そのゴルフも散々されてるわけですよね。で過去10回政府に申請しても断られてる、その時にこれゴルフやる人に聞くとですね、ゴルフやってるうちに一度も加計さんが総理にちょっと俺ずっとこれ言ってんだけど10回断られ続けてんだよねと、なんとかならないかと、一言もそこであんだけゴルフやってその話題が出なかったかって言われると、そのゴルフやってる人にしたらありえないって言うんですよ。
ちょっとプレーする時も近いですよね。
そうテニスだったらちょっと距離ありますから、どうかな次の申請って言ってこうスライス打つわけにいかないんですよね。
丸聞こえ
になっちゃうから。ただゴルフやってる時にっていうのはね、
でもそれって証明するの難しい、
難しい、そう、そうなんです。
だからあの要は獣医学部の新設を聞いた日にちが、今、公でコメントしている総理大臣がコメントしているよりも早かったというようなことが仮に、何かであの証明された場合、あるいは総理大臣が認めた場合、これはあの辞任するとかそういう必要性っていうのはこれあるんですか。
いやこれは理屈でいきますとね、例えばですよ、この、 あの杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね の、
はい、
あのこの番組のプロデューサーさんですね、
はい、
初めて太蔵さんに番組出演の打診があったのはいつですかと言われたって覚えてないですよ、はっきり言って。正直言って最初お電話をいただいたような気もしますしね。だメールを見れば分かるかもしれませんけど、その前に聞いてたかもしれないし、そんないつ聞いたかどうかはそんなね、わそんな
ちょっとどっかで面会してるかもしれませんもんね。それよりも1年ぐらい前
に密会してるかもしれませんからね。だからなかなかね、それはね分からないもんですよ、
だからそれよりも仮に忘れてて、そういえばちょっともうそれよりも前だったかな聞いたのは、ただ便宜を図ったなんてことは一切ないんだよっていうような、あそういう状態だった場合は、うん、これは国策投資家だとして重要だと思うんですね、うん、その支持率の上昇で、
そうそうそう、
それ それはあの政治家が責任を取るような問題にはなるわけですか、これは。
いや、ただ一つその問題なのは、やはり学校法人ですから、そこには多額の補助金、が入っていくわけですよね。やっぱり見方を変えると大変な利権になってくるわけですよ。だからそこにご友人を優遇したのかと、やっぱこれは政治問題じゃないかっていうのは、まあ、あの野党の立場っていうかね、主張ですよね。だからこのあたりが、いやいやそうじゃないと、純粋に日本に獣医学部新設が50年ないと、これやっぱあまりにもおかしいと。で、今治市地域活性化、大学を中心にまちづくりするんだと、それに国家戦略特区を使ってやってもらうといいじゃないかと。で、京都産業大学を認めるという話もしてるらしいんですよね。だからこういったな、こうどこまでね、引っ張ろうと思えば引っ張れる材料だし、問題ないって押し切ろうと思えば、
お話聞いてると、でも国策投資家としてストロングバイ継続と、うん、これものすごい自信を持って言えるような環境じゃないように見えるんですよね、うん、もしも国策投資家じゃなくて、うん、企業業績低 PR 投資家とか言ってストロングバイだって言ってんならこれは分かるんですけど、うん、国策投資家としてストロングバイというふうに、ね、こう位置づけるようなちょっとね、あの流動的な部分が出てくるきてんじゃないか。
確かにね、うん、そういう不安材料はありますよ、うん、そういう不安材料はありますけども、愛媛県に1個獣医学部できたできなかった、そこがそんなにこの国にとって大きな問題かと、それよりも北朝鮮の非核化、これはやっぱ外交実績としては大変なもんですよ。で、実現するかどうかまだ不透明ですけど、米朝首脳会談、はい、こうしたことのセッティング、いろいろ見ていくとやっぱりね、あの功績も大きいと、問題がない政府もないわけですよ、うん、だから私はね、いろいろこう、うん、冷静見たときに、うん、やっぱりこれから4、5、6、これ、国会会期末に向けて支持率も安定してきて、そしてマーケットもやっぱりいよいよ2万5000、3万円のステージに、挑戦してくると、その環境には整ってますからね。もしですよ、今例えば1万8000円だったと、
はい、
太蔵さん全然言ってること違うじゃないかとね、もうどんどんどんどん下がってるじゃないかと言われたら、もう申し訳ありませんねと言うしかないですけどね、
まあ、その6月20日今国会会期末まであともう1ヶ月切ってるんですけど、働き方改革があったり、うん、カジノ法案があったりいろいろありますけど、うん、どうでしょうかね、その日程的に、ま
あ、外交問題も一つはね、これはあのぜひリスナーの皆さんも注意していただきたいと思うんですけども、新潟知事選挙がございますでしょう、
はい、
5月24日告示、6月10日ですか、
投開票ですね、
投開票6月10日、はい、あの知事選ってすごい長いんですよ、17日間参議院選挙と同じで一番あの大きなあの長い選挙期間中ですけどね、その選挙期間中まだ正式な立候補があるわけではないので、各社世論調査、出口調査、あの何ですかね、投票前序盤戦の情勢とかっていうのは出てきませんけども、この選挙は先ほどおっしゃった終盤国会の、運営にも、それからその後の総裁選挙、これにも非常に大きな影響を与えてくる、特に原発問題がありますね、で与野党もガチンコ対決になってますので、まあまあ、注目の選挙ですよ本当に、
これがあの中央制 の政治体制に対する影響ですとか、うん、そういったものはあの結果いかんではあるっていう、
いや十分あると思います。これ野党が結構対象なんかしちゃいましてね、1万票以上の差がついたと、そんな形になってきますとね、まあ、ちょっとあそか住民からいくと1万票ではちょっとそうでもないか、例えば8時15分以内に当確が出たと
大差だった、
ね、大差だったらもうこれはね結構終盤国会きつくなるなって気がしますよね。
それはもう要は自民党と安倍総理大臣の問題ということですか、
このおっしゃるとおり、
ね、次 の総裁を誰にするかっていうことの話ですね。
そうなんです。で特にね、もうそろそろ来年の参議院選挙の香りが、あの匂いが出てきてますから、そうすると今安倍総裁支持をして参議院選挙を戦うよりは反安倍の方が有利だと、そう考える候補者も出てくるんじゃないかなと、そうするとね、その秋の総裁選でもね、非常にこう厳しい展開になる可能性もありますし、もっと言うとね、この盛りかけ問題でね、自民党内にもね不満が溜まってるんですよ。だからその不満を思いっきりぶつけられる ってきますとね、結構しんどい、話になってくるかなという気はしますけどね。
なるほど。そうすると、あの総裁が、安倍総理大臣が総裁になるというようなことが、かなり流動的になってくることもあり得ると、う
ん、この6月10日で与党が勝利した場合、はい、これは安倍総裁参戦が非常に濃厚になってくるというのが私の見立てです。これ逆に大敗した場合、いや、ものすごく混沌としてくるだろうなと。当面の注目ポイント、その2日後に米朝首脳会談、
はい、
その3日前に日米首脳会談 G7、 非常にこの週はね面白い。そして5月24日、ちょうど告示日ですけどね、
はい、
私ね新潟入りしますから。
あ、そうなんですか。このために行かれるんですか。
このために行くわけじゃないんですよ、残念ながら。ちょっと威張って言って申し訳なかったんですけどね、半年ぐらい前からセットされてたんですけど、
たまたま、
ただ新潟入りするのは事実ですから、
知事選とは関係ないんですね。
知事選とは関係ありませんけど、やっぱね、そこは国策投資家ね、肌感覚重要ですよ、
はい、
やっぱ新潟駅に降りてその瞬間の与野党の、大体私クラスになるとですね、駅の方も降りたら大体与党が強いか野党が強いか分かるもんですよ。
この
選挙のね空気感ってのあるんですよ、これ不思議と。だからそれはね、下手したら、次私が出演させていただけるのは
6月5日、
6月5日で10日でしょ、
はい、
次のあの投開票、
はい、
6月5日にはね、私のこの新潟知事選挙の分析を、
ええ、
堂々ご披露できるかと思います。
もう世界で一番早く新潟知事選の結果をもう伝えてくれると。
世界一早めの速報が出ますよ、ここで、
来週の新潟知事選は、これが勝つ。でもそれ、
ちなみに2016年のアメリカ大統領選挙は、はい、私10月に世界で最初にヒラリー当確を出した男なんです。
そうでしたね。外れ
てんじゃない。いや、本当蓋が開けるまで分かりませんけど、
ね、これはもう結果は非常に楽しみですね。
そうですね、まあ、あの株価の行方と、ね、合わせて気になるところですけども、ね、為替、最後に太蔵さん、太蔵さんが先々週ご出演になってから円安方向に向かってますけれども、
ね、
これに関してはいかがでしょうか。
まあ、為替のちょっと原油が、油の値段が上がってきてるっていうのはちょっとね、嫌な感じがしますが、まあ、為替に関しては本当今ちょうどいい温度じゃないですか。
投資環境としては、
温泉にすると42度とか風呂とかにすると、これ以上ねあんまり円安いくと45度とかちょっと暑いなっていう感じがしますし、
はい、
107
円下回ってくるとなんか39でちょっと生ぬるいなっていう気もしますしね、このくらいがちょうど入りやすくていいですよ。
そうすると太蔵さんがおっしゃる頂上に向けて、その日経平均2万5000円から3万円の道のりとしては今ちょうどいいポジションにいると見てほしいですか。
あとはこのね、はい、盛りかけ問題がね、はい、収束したらもうね、もう一気にアタックですよ。あとはもう天候次第、この曇り空がパッと晴れてくると、
はい、
うさんくさいように聞こえるかもしれませんけど、今のところ結果は出てますから、ほんまかいなというところですけどね、3月からずっと聞いていただける、一応株価はそうなってますから、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
ね、新潟選の結局の結果、その後のね、自民党議員の中で、なんかが動きが出てくるかどうか、これがやはり注目ということで、ね、
2週間後世界で最初に当確ちゃんと発表しますから。
そうですね、太蔵さん楽しみにしています。
本当に楽しみにしてますか。
楽しみにしてます。
大丈夫ですか。
次回6月5日、はい、ご出演予定ですけれども、まあ、外交を睨みながらということになりますけれども ね、太蔵さん、
はい
はい、その後まとめてね、また再来週お話を伺っていきたいと思います、
はい、どうぞ。
本日元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんに強いストロングバイのお言葉いただきました、は
い、
どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。